はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第27回です。イエーイ。はい、すいません。今、6月ですね。6月の末に配信分の27回。なんかちょっとびっくりしてよくわかんなくなってきましたけど、皆さんこの6月、5月末、6月ってどうお過ごしでしたか？私は、大阪に出張というか、まあ、半分出張、みたいな感じで行かせていただいたんですけど、そこでちょっとまあ、Facebook とか、SNS の方にもちらっとあげて、捨ててもらったんですけど、まあ、関西の方にご縁もできたので、できて、で、セッションとかさせていただくこともちらほら出だしてるんですけど、基本はいつもね、関東にいるので、オンラインでやる方が多いんですけど、行くときには、もうそのこの時間だったらいけますよぐらいのざっくりした感じで SNS で発信して見つけていただいた方に対面でやらせていただくっていう感じなんですよね。あとはそのなんかちょっとあんまり記憶がないぐらいずっとバタバタしてたんですけど、なんですかね、そのセッションが楽しかったのと、まあ基本先週だったので、まあ、記憶も新しく、やっぱ対面セッションいいな、好きだなと思いながら、そう、先週末そうだったんですけど、今週はオンラインのセッションがちょっと続いていて、なんかそのなんていうんですかね、やっぱ波動ってすごいなっていう、前からそのヒーリングとかって波動って、何？時空を超えるとは思ってたんですけど、あそこはちょっと詳しく後で話すんですけど、なんかコロナでオンラインがそのメジャーになってというか普通のツールになってきて、で、よくわかんないままっていうよりはその対面でその画面越しでやることに私も自身も慣れたし、皆さんにとっても普通になってきたので、もう前だったら絶対 LINE のビデオ通話とか絶対にやんなかったんですけど、今はもうズームでパソコンでしかもなんなら大きい画面でやっちゃって平気になっちゃったっていうのはもう慣れって本当にすごいし、なんだろう、ありがたいというか、なんかいいことだなと思ってしみじみそうオンラインのセッションさせていただくと感じるんですけど、皆さんはオンラインとかどうですかね。なんか苦手意識があったけどとか、なんかね、また写真が嫌いなので、そもそも映像とか映るのめっちゃ苦手なんですわ。皆さんそういうとこで気になることありますかね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
せて
米米クラブのコレクション聞いていただきました。いやそうなんか皆さん米米クラブは多分ご存知だと思うんですけど、私その89年かな、1989年に学校で何だろうその、CM になる前、 CM ソングにロマン飛行がなる前になんかハマってる子がいて CD 借りで聞いたらまたそれでハマって、当時多分ね、ファンク藤山とかが多分シングルとかで出た頃かなとかで、どんどんテレビでも出だして、めっちゃ夜ヒットとか、ビデオ撮ってめっちゃ見てたんですけど、そうそう、そんなので、今日、なかなか来ても、そう収録だと思ったんですけど、曲が決まらず、そう、リクエストもね、なかったので、自分で決めなきゃってなって、テンパって、たらパッと、あ、コメコメと思ってひらめいたので選んでみました。本当はと大好きな曲があったんですけど、タイトルを思い出せず、ちょっとでもこれもちょっとなんだろうな、世界観的にともコメコメっぽい、私の中ですごくコメコメっぽい曲っていう感じで覚えてたので、はい、かけてみました。なんか今聞くとちょっとなんだろう、音がシンプルって言ったら変ですけど、バンドサウンドって言ったらいいのかしらの感じで、本当に楽器と声とっていうのが、なんかすげえ心地いいなと思って、もう一回またね、いろんなそのダウンロードできるサービスとかあるので、もう一回聞き直してみようかなって思いました。皆さんなんかそういう昔の曲で再度ハマったとかいうのがあったりしますかね。もしあったら教えてください。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第27回です。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、ということでちょっと、はい、1個目のネタっていうか、さっきねちょっと一番最初のコーナーで言ったんですけど、その時空を超える、波動は時空を超えるみたいなところで、ちょっとまあ新しく、その昔からなんて言ったらいいのかな、霊気とか、ちょっと私も別のところ、なんか別のヒーリングも一つちょっと、まあ有名じゃないやつをやってて、そっちも今の素子地ヒーリングよりはちょっと落ちるもののパワフルだったり、私自身が遠隔で感じることができたり、あんまり私遠隔ヒーリングって体感ない人なんですけど、いうのであって、で、今どうなんですかね。まあ、今も私もやる、私がやるとしたら多分そうやってやるんですけど、設定しといて受け取りますっていう宣言をしたら、ヒーリングを受けられるっていうか、届く、その人のところに届くみたいな設定があって、なんかそれの方がいいタイミングで、ゆったりしたタイミングで受け取れるので、そういう設定で何回か、何回か、10年ぐらい前とかはやってたんですけど、 なんかもう今はなんだその感覚ももちろんありつつのすぐ届いちゃう感じ。ちょっとこの間あのなんだっけ SNS にでも書いたんですけど、なんか思ってその人に意識向けたらそこからもう始まってるっていう感覚が今回のそのソシジヒリングについては強くてですね、まあお師匠さんとかも前あのそうちょっとその施術の依頼を受けて翌日じゃあ予約入りました。でまあ師匠さんパワフルなのでなんか良くなっちゃいましたみたいなもう夜のうちやってもらいましたって、その敏感な方だとね、クライアントさんが敏感な方だとなんかやってもらいましたよね、なんか良くなっちゃいましたみたいなので予約キャンセルになったっていう、まあ笑い話にしてらっしゃいましたけど、というのとかっていう話も聞いてたりしたんですけど、なんかこの間ちょっとねそうやって思いとか、この人の症状は聞いてて、それをそれについてどういう施術というかそのエネルギー流し方しようかなとか、ここにターゲットしてここの臓器だったりその肩だったりみたいなところにエネルギーを流そうとかっていう、その何だろう、プランみたいなのを立てることがあるんですけど、その体のこととかやるときはやっていくと、なんかちょっとあっ、何て言ったらいいのかな、しっかりその場でがっつりやって変化を感じてほしいと思ってはいるので、なのででもちょっとやっぱりうっかり飛んじゃう感じがして、あ今行っちゃったみたいな感覚とかがあったりとかで、まあそれで敏感な方とかはね感じてらっしゃるので、なんかそもそも昨日からやってもらいましたよねとかって私も言われたりしてすると、あ師匠が言ったことってこれだこれなんだなっていうのと、まあ、私もなんかちょっとなんだろうな、届いたことが分かるぐらいパワーアップしたんだなってちょっと嬉しくなったりしてるんですけど、なので時空超える、だから時間設定もできるし、なんならそのまま時間設定しないとそのまま行っちゃうっていう感じなので、ちょっとだから過去にも行けるですよね。なのでその臓器脳臓器という感覚で私は一応いるんですけど、脳も行けるし、その過去のに遡って記憶みたいなのもアカシックとかにも書かれているので、脳を癒すことプラスその記憶というか情報領域って言ったらいいのかしら、アカシックレコードで、そこに癒しのエネルギーをいく、その時に傷ついたその人に癒しに行くっていうのも両方やるんですよね。意識的にやる時と、なんかうっかりアカシックも行っちゃった時と、ちょっとなんかやってみて反応が違うから何かなと思って、アカシック癒しに行っちゃってたとか、なんかその面白い感じなんですね。すごい怪しくてあれなんですけど、そんなうっかり言っちゃった感じ、私としてはうっかり言っちゃった、明確にとしてなくても必要だったから言っちゃったみたいな感じっていうのはやっぱり多くてですね、特に対面だと多分がっつり体に向き合うのでそこまででもないんですけど、オンラインだとでも体がその前にないから、物質的にそのターゲットエネルギー流すものがないので、そう言っちゃうと、あ、なんかちょっと、メンタル、心の領域とか、そういうところも、同時に、同時っていうか、並行というか、区別なく言っちゃう感じで、癒して、なんか、結果体よりも心の方の、ヒーリングの方が進むというか、そっちに寄りがちになる感じですね。この間もそう、肩痛い方とかも、結局、その、まあ、肩の痛みの根本は、頑張りすぎみたいなとか、その、ついついやっちゃうとか、そういうなんか癖、生活の癖、心の癖みたいなものが、結局、影響して、心の癖みたいなものが影響して治りが悪かったり、治ったり、良くなったり、明かしたり、良くなったり、明かしたりみたいなことをやってるっていう方がいて、そこはもうちょっとね、 まあ、フォローというかサポートでちょこちょこその メンタル的なところも、まあ、エネルギーも送るんですけど、ただその習慣なので、その習慣、日常生活の中でここの辺気をつけてくださいねみたいなとか、こういうことを試してみるといいかもですよとかいうお話もさせていただいたりとかするので、もう本当に、体と心はもう密接、まるっと一つっていうね、解剖生理学の、あの講座をやってらっしゃった、ね、先生の先生が言ってた私の大好きな言葉なんですけど、もう体と心はまるっと一つ、なんなら魂も一つっていうことを言いたいぐらいな感じなんですけど、そうなのでちょっと心、あ、そうだ、それでその前に思い出した時に言ったのは、その私は多分ストレスなんですけど、自分を責める気持ち、自責の念が強くなって、去年の今頃ですよね。で、あの膝が痛くなって、ストレスで膝が痛くなるってどう思います？まあ、リウマチとか言われるわけじゃなくて、ただ、まあ、病院行ってないのであれですけど、階段一段ずつしか降りられなくなったんです。手すり持って。おばあちゃんかっていう感じ。で、腰は曲がらないものの、そーっと一段ずつ 手すりに捕まって降りないと、突然バキッて痛くなるので、そう、着いた瞬間痛くなったら多分階段落ちるから、そっと降りるっていうことをずっとやって、そのいつぐらいなんだろうな、去年の多分春先ぐらいからどんどんひどくなってきて、もう7月とかはもう完全に一段ずつ降りてたんですけど、でやってたら気づいたら8月の末ぐらいになったら、なんだろう、その痛いことが減ってきて、なんならその一段ずつじゃなくて普通に右左で 1、2、3って降りれたってことに気づいた時に、なんか、あ、治った、治ってきてると思って、なんでだろう、何が違うんだろうって思ったら、仕事辞めてたんですね。そう、システムエンジニア辞めて、まあ、なんならその何もしてない、稼げるとか仕事という名のものを全く何もしてない1ヶ月で、そう、膝が痛くなくなったって。多分そう、ストレスとか、そう、緊張とかで、そう、筋肉とか、その骨の周りの筋肉とか、腱、アキレス腱の腱みたいなのの膝の周りのとか、多分まあ足首の方も多分こわばってたんだとは思うんですけど、その辺が全然緩んできて、痛くなくなって普通に歩けるようになったっていうことも経験していたので、そこはもう本当に、なんて言ったらいいの、内臓、ストレスで胃をやられるとか、内臓をやられるとか、で、その弱いとこ、大腸にポリープできましたとか、なんかそういうイメージはあったんですが、まさかの筋肉っていうか、まあ、筋とかがやられるっていうことは想定してなかったので、めっちゃ驚きました。良くなったのにびっくりするっていうことがあったんですけど、なので皆さんちょっと足腰とかは、まあね、若い方はまだまだあれですけど、まあ妙齢の方々はちょっとストレスかかりすぎると手足の腱とか、だからもう指とかもそうだと思うんですけど、そこに痛みとか、こわばりみたいなものがあると、ストレスとか、その、メンタル的なところも要因として、一つとして、想定していた方がいいかなと思います。その時は多分、その要因としては、病院行っちゃうと多分そんなことないって言われると思うので、そこは、その、まあ、整体とかマッサージとか、あとはその緩むことなので、ヒーリングとかゆっくりたくさん寝るとか、たくさん良い睡眠、質の良い睡眠をとるとかっていうところもちょっと気にしてもらって、そしたら意外と早く、その50型だからすごいなんかかりますよって言われたとしても、そっちからのアプローチもプラスすると結構早く治っちゃったりするっていうのはある話だと思うので、ちょっとこれ聞いてくださってる方は覚えておいてくださいっていう感じですかね。そう。なので、まあ、時空を超えるので、まあ、そう、過去の傷を癒すと多分、今で言うと、血流は多分良くなるんですよね。血流とか、その気の流れとかが良くなるから、 自律神経も多分ちょっと向上あの巡りが良くなって、その自律神経的な不調は多分解消してくると思います。で、自律神経って言ったら親玉なので、臓器の自律神経がの、まあ、その、弱るところによって弱る臓器、病気になる臓器とかが多分決定するので、そこは多分なんだっけ、消化体とかそっち、脳下垂体はホルモンですもんね、とかっていうのが、私たちがやってる組織ヒーリングもそうですけど、他のヒーリングでもできるものがあれば、ね、手届かないから、その消化体とか、自律神経ぐらいだったら背中をさするので、ちょっと良くなったりはすると思うんですけど、そういうので、ちょっと臓器というか、自律神経を整えるっていうのは、その自律神経なんとか法とかも、呼吸法とかもあるでしょうし、なんだろう、自分で気に入ったやつ、ピンときたやつとかを使って、自律神経とかを整えるのはやっていくと、実は腰痛が治ったり、膝が痛いのが治ったり、肩痛いのが治ったりすると思うので、試してみてくださいね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、榎並よりのスピリチュアルってなんだっけ、第27回です。はい、皆さん、ちょ、波動といえばなんですけど、声ってどうですか？なんか、まさに波動の代名詞、代表格だと思うんですけど、気持ちいい声とか、なんだろう、ほっとする声とか、言ったらほっとしすぎて眠くなる声とか、いうのいろいろあると思うんですけど、あと反対に、なんかもう聞いただけで、なんだろう、鳥肌立つ、嫌な感じがするとか、ね、いろいろあると思うんですけど、自分の声って皆さんどうですか？私はですね、なんか子供の頃かな、そうです、小学校の頃から、なんか自分の声は黄土色だと思ってたんです。黄土色って、なんかその嫌なイメージね、汚い感じ。土色というか、なんか、そんなイメージで、女の子だったらの声で、友達の声とかはピンク色だなとか、なんか、そう、濃いブルーだなとか、まあ男の子だと濃いブルーだなと思ったりとか、いろいろそんな風に思ってたんですけど、で、なんか私の声はなんかベタっとしてて、それこそなんか粘土質の茶色の黄土色だと思ってたので、なんかそもそも自分の声好きじゃなくて、なんならずっと嫌いでいたんですけど、最近、なんかいい、聞いてて気持ちいいって言われることが増えて、で、へーって思ってたんですけど、で、ただその、ヒーリングやりだして、ちょっと肺とかも自分とか、仲間とやりっこしたりとかして、ふっとしたときに声の質が変わったなと思って、前私こんな声じゃなかった、もっと黄土色だったみたいなふうにふっと思ったんですよね。で、その時その話してた人と、方も、15年ぐらいの前から知ってる人だったので、そういえば、ゆるちゃんそんな声じゃなかったよね、みたいな。どんな声に聞こえてたんだろうってドキドキしながら思ってたんですけど、でも確かにその、気管とか声帯が潰れてる、ペタってひっついてる感触みたいな、感じがどこかかすかにあったんですけど、そこがなんか筒になった感じ。なので、そしたらスッと声が出るから、割と、なんか、嫌じゃないみたいな。そのペタッとした、ネトッとしたとか、大阪弁なのかわかんない、にちゃっとしたみたいな感じ。にちゃってわかるかな？ねっとりして、ちょっと角が立つ感じの、キャラメルが溶けたみたいな。そんな感じの 印象のだったんです。私の中でね、私自分の中で自分の声がそんな印象だったんですけど、今、まあ、ちょっとなピンクとかとはもちろん思わないんですけど、なんだろう、もうなんかでも色よりもなんかストンって出ちゃうから、今色付ける、色付けするとなんだろうな、この色、まあでもそのパステルカラーとかではない感じ、なんかでもすごい綺麗な色っていう感じでもない感じなんですけど、そのねっとりした嫌な感じがなくなってスコーンと出る感じがになってて、その出す時の体感も変わったし、そうなんかいろいろその波動調整、そう体が整ったのもあると思っていて、そこはなんかから体整えると声も変わる。で多分専門家の方々とかは当たり前の話なんだと思うんですけど、まあ、基本その辺は素人なのでやってみてわかるみたいなところがちょっと今楽しくて、で、まあ、それに絡んで、これ前回喋ったのかな、ちょっとパッとど忘れしちゃって思い出せないですけど、その何だろう、内臓の声を、心の声もそうですけど、内臓の声みたいに、内臓の声をあーって出すみたいなやつだと、なんかね、内臓によると声が違うんです。音が違うって言ったらいいのかな。でその後なんだろう、これ分かんのかな、分かる人と分かんない人がいると思うんですけど、例えば私の今ちょっとやってみますけど、胃の声あーってなって、でちょっとヒーリングを入れるとあーってちょっと変わりません？出し方変えてるんだろうって、ちょっとまあそこはちょっと聞いてるだけだとね、疑問とか疑う気持ちは出てくると思うんですけど、てか私はたが視聴者だったら絶対疑うと思うので、そこはちょっとどうかなって思います。自分でやってみてもらうと多分いいかなと思うんですけど、ちょっとね、ヒーリング入れると軽くなるんですよね。で周波数的にちょっとね、測ってみたいんですけど、ちょっとそれをどっかで募集しようかなと思って、最初に思ったのが多分1ヶ月半ぐらい前なんですけど、なかなか時間かかりそうだし、1対1でやるよりグループでやった方がいいのかなとか思っているので、ちょっと足踏みしてるんですけど、もうここで言っちゃったから、きっと7月か8月にはやりますっていう感じなので、ちょっと面白いので、なんだろうな、その皆さんもそのちょっと調子悪いとか、まあ検査で引っかかったとかね、人間のことが健康診断でちょっと数値悪いですって血液検査で言われたとかいう時に、そのなんだろうな、ヒーリングできない人も別に多分誘って話しかけてありがとうねって言っただけで多分変わると思うんですよ。大腸とか肝臓とか腎臓とか。なのでちょっといろいろ試してみてもらって、なんなら私にメッセージでこんな風になりましたよとか、なんかちょっといい感じでしたっていうのが教えてもらうと嬉しいなと思います。そうで、周波数はなんかスマホにね、無料のアプリがあるらしいので、今日ね出せばよかったんですけど、そこまでやる、そんな、すいません、思いつきでやってますので、そんな感じでご報告お待ちしております。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
はい、エナミユルのスピリチュアルってなんだっけ、第27回です。もう終わりです。早いですね。今日は本当に心底ノープランできたのでドキドキでしたが、まあ喋れるもんですね。はい。よく喋ると思いますが。で、そう、あとは、あと2分。最後は告知かな？7月11日に、新宿もしくは大久保もしくは新大久保界隈で、ソシジヒーリングの体験会をやります。お茶菓子付き。で、なんならちょっとそのヒーリングの体験会の前にランチ会もやっちゃいっていうことで、主催の私ともう一人ヒーラーの美奈子さんが、割となんだ食いしん坊とか美味しいもん好き、なんか美味しいは正義みたいな ことを合言葉じゃないけどついつい言っちゃうっていうね。なのでいつも美味しいものを探して2人とか3人とか、まあ、その2人がいると美味しいとこに行くのが何だろう定番というか、探す見つけるとここ美味しかったよっていうみたいなところでよく行くんですけど、で2人ともお気に入りの高丸鮮魚店っていう、まあまあお魚系のご飯が美味しいところがあるので、お魚が苦手じゃない方はランチ会、多分11時ぐらい集合になって、まあそれは各自実費ですでやるのと、あとは13時かからそのまあ高丸鮮魚店、新宿か新大久保か大久保から歩ける徒歩圏内のあのレンタルサロンを借りてお茶会兼体験会みたいなのをやるので、7月11日午後開けておいてください。 Facebook で告知します。